TBS Podcast。TBS ラジオエレカタの決日、構成作家の星川です。この番組は TBS ラジオさん公認のもと、エレカタの3人が所属する事務所トゥインクルコーポレーションの芸人たちが毎週週替わりでパーソナリティを務め、トゥインクルという事務所をエレカタの決日という番組を、ひいてはラジオ界全体を盛り上げていこうという番組です。今回のパーソナリティは、先日行われた芸歴11年以上のピン芸人ナンバーワンを決める大会 B1 グランプリで見事優勝を果たした町浦ピンク、そして惜しくも優勝は逃しましたが決勝5位となった越田優のお二人です。収録前、町浦ピンクからはこの二人で喋って面白くならないはずがないと非常に頼もしいコメントをいただいております。それではお二人どうぞ。
町浦ピンクです。
越田優です。
ということで始まりましたけれどもですね、はい、はい、まず簡単に自己紹介させてもらいましょうかね、はい、町浦ピンクと言いましてですね、大阪出身の、はい、37歳でございまして、漫談を普段やらせてもらっておるピン芸人です。よろしくお願いします。
はい、私はですね、越田優という46歳でございましてですね、
はい、
はい、もともとイエスマンというコンビで長くやってたんですけど、
そうですね、
そろそろお別れの時が来たということで解散しまして
言い方、
はいはい、今はピンでもやってますし、君が好きだよっていうコンビを新しく組んでですね、
そうですよね、
年ぐらいから、はいはい、両方で二刀流でやっております。
二刀流、
はい、
ね、ということで、はい、ぜひ覚えていっていただきたいなと思ってるんですけれども、はい、前回ジャパネーズがパーソナリティだったじゃないですか、ポッドキャストのね、あ、はい、であの番組タイトル決めてくれて、トゥインクルの頭冷やせということになったんですけれども、うん、まあ僕たちがなぜやることになったかと言いますとですね、僕がちょっと越田さんにお声掛けをさせてもらってですね、やらせてもらうことになったというので、
いや、ありがたいですよ本当に、こんな機会なかなか、
いや、こちらこそ本当にありがとうございます、はい、いや、もうトゥインクルやばいってほんまにいい意味で思わせましょうよ、越田さん。
そうだね、
ね、うん、マジで本当に僕はもう、うん、まあその本放送でもやついさんがね、うん、ツートップって言ってくれてました、若手の、うん、そのぐらいの気持ち。
俺もピンクが俺を選んだ時に、
はい、
あ、こいつやる気だなと思った
。あ、本当ですか、うん、いや、やる気感じてくれました、
うん、
いや、もうマジで、うん、変わりますよトゥインクルが。
爪痕残す？
爪痕残します、うん、はい爪痕がもう入れ墨みたいになるように。爪痕っていつか消えるじゃないですか。
あ、
でも入れ墨です。
え、どこに残るの爪
痕？背中です。
背中に爪痕の入れ墨あるの？、
はい、
めちゃくちゃかっこいいじゃん。
そうでしょ、
はい、
それを、まあ、うん、リスナーの皆さんの背中にガリッと爪痕の入れ墨入れれるように、
うん、
お笑い極道の2人で本当に頑張っていきたいなと、
うん、いや、でも俺もめちゃくちゃ楽しみで。
いや、ありがとうございます。
もうシミュレーションしてますから。もうシミュレーションしたんだけど、
あ、今日に向けて。
そう、
うわ、そこまでやってくれるの嬉しいな。
この1週間シミュレーションし続けたんですよ。
ほう、
それがもう盛り上がっちゃって盛り上がっちゃって、
うわ、すごい、
うん、
よかった。それは
盛り上がっちゃって盛り上がっちゃって、
ええ、
もうトーバルマネージャーが、
はい、
横のブースで、
ほう、
魔界村やってました。
え、盛り上がってないやんそれ。いやいや、面白ないから。
いや、もう盛り上がりすぎちゃって、もうテンションがおかしくなっちゃって。
え、
あ、私魔界村やらせていただきますって。
いや、何で宣言して魔界村やんの？
そう、
こっちにブースで。
それぐらいありえない盛り上がりになって。
いやいや、あれ、盛り上がってたら魔界村なんかせえへんのですよ。
いやいや、それぐらい、もうそれぐらいの総状態ってことよ。それぐらいの、
もう総状態カオス状態で、もう、うわーっとなって、
魔界村モッシュ
モッシュ、
うん、もうラジオモッシュ、ラジオモッシュ、
ラジオモッシュってないやん。
ラジオモッシュってそういうことだから。
ラジオモッシュって言葉ないやろ。
ラジオモッシュ、
あ、
うん、みたいな感じのイメージ。
そのタイプじゃないでしょ、桃原とか。
だからそれぐらいのことってことよ。マネージャーがラジオモッシュしてましたよっていうね。
いやいや、分からないですよ、マネージャーがラジオモッシュしてましたよって。想像簡単にできないこと言わないでください、はい、本当に。小白さん、本当に言うな、もうね。ラジオモッシュは二度と言うな。
いや、言う、
言うんかい、
うん、 まあ、それぐらい僕は盛り上がると思ってますよ、は
い、いやいやいや、はい、盛り上げていきましょう、はい、やっぱジャパネーズもいい感じでバトン渡してくれたんでね、はい、ここは本当にね、うん、楽しみにしていただけたらなと思ってるんですけど、うん、まあフリーで喋ってもそれはもう湯水のごとく、その面白いエピソード出てきますよ。
もちろんもちろん。
そうですけど、トークテーマ用意したんですね一応。用意していただいてると言いますか。
なんでおかしいんだろうこれ。
はい、なんか なんですかね。振り落ちっていうことなんですかね、その、うん、その自信あるけど。
フリーで喋るとちょっと面白くなりすぎちゃうからってことだよね。
あ、そうやな、うん、あ、でも本当そうですよね、う
ん、ある程度縛り設けないとどんどん行っちゃうぞってことだよね、は
い、いやほんまそうですよ。
エヴァンゲリオンみたいなもんだよね。
はい、うん、手加減するよっていう、うん、それぐらいがちょうどいいんでしょっていう。
分かる分かる、
はい、
はい、いいと思います。
ちょっと皆さんをちゃんとトーク列車に乗せて、はい、で出発進行しようかなっていう。
トーク列車、
トーク列車って、はい、まあええやん別にそこはもう、はい、そうですねで、
はい、
分からんこともなかったでしょ、うん、トーク列車っていう表現は
言わなくていいなと思って、トーク列車って。
いや言っていく、そんなん好きなんですよ視聴者って。
あ、
なんかそういう比喩表現っていうか、うん、好きなんですよ。
あじゃあ俺もじゃあ俺も それについては賛成飛行機に乗っていくわ。
あ、賛成飛行機や、うんうん、すげえ。
イエスイエスってことね。イエス飛行機に乗っていくよ。
どういう意味やね、イエス飛行機、
うん、イエス飛行機乗っていきますよ。
なるほど、空と陸で
そうそう
ちょっと攻めていけたらなと思ってるんですけど、はい、あの箱にね入っておりましてですね、テーマが、
はい、
そこから引いてそれに沿ってトークしていこうかなと思っております。どうせならね、
うん、
じゃあ引かせてもらっても
どうぞ
よろしいですか。
はい、いい
です
か。お願いします。
じゃあ小下さんどうせやったら引いてもらったりしていいですか。
はい、
はい、
じゃあはい、
はい、出ました。
あれどういうつもりなんだろう。
あれどういうつもりなんだろう、はい、トークテーマがこれなんで、
はい、
まあ、例えばまあまあ街中で見た人とか日常生活してる中で思うことありますよね。あれどういうつもりなんだろう、
はいはいはい、
これまあざっくりはしてますけどね、うん、テーマとして、
はいはい、
怒りなのか、まあ、あれどういうあれどういうつもりやねんっていう怒りもあるし、ほんまに疑問っていうパターンもあるやろしみたいな。
でちょっとした変な人とかでちょっともやっとしてるけど、
そうですね、
うん、
何やったんやろみたいな、
ちょっとどっかで思い出すような
はい、
ぐらいのことでもいいってことですよね。
そうですね、もしあればね、
うん、
なかったらどんどん丸めていきますから、うん、もうぐしゃってしますから。
俺ね あれどういうつもりなんだろうっていうので言うと、
はい、
昔アルバイトしてた時に、
はい、
仕事中、
はい、
ぼーっとしてる女性がいたの。
ぼーっとしてる、
そう、
うん、
27、8の、
うん、
でなんかないつも何してんのって言ってたら、
ほう
言ったら
聞いたら、ね、
そう聞いたら、私あのセックスと旅行のことしか考えてないんですって言われて、さすがに結構パンチのある答えだったから、
いやびっくりするでしょそんな。
そうなんだと思って、そうなんだっつって終わっちゃったけど、
え広がるやんそっから。
え
もう引いて帰ってもてるやんもう。
いやセックスはまだいいんだけど、
お
旅行って言われて、なんでセックスと旅行なのって思ってい
やいやセックスの方が引いちゃいますけどね普通。
いやセックスのあと旅行って言われたのがちょっとなんか俺の中でショックで、
ま、確かに並べるもんじゃないですもんね、うん、セックスと旅行は、うん、えどういう意味なんやろセックスと、ぼーっとしてて、うん、あの日良かったセックスと、
うん、
あの日良かった旅行のことを同時に思い出したりなんかして、
うん、
であの良かったセックスはあの旅行の中でやったものだったりとかして
でもねそれをね別々に考えてそうな感じだったんだよねなんかねそれが怖かったんだよ俺
確かに並べるもんじゃないし
なんかね 目つきがねワンターンで両方考えてそうだったんだよね。30秒おきぐらいにこうセックス旅行セックス旅行、
ああもう右目でセックスのこと左目で旅行みたいなノリで、でも気になるなそれは。あれどういうつもりだったんだろうは、うん、まさにですねそれ、
うん、
それは怖いな。
そういう人多いと思うよ。なんか
そういう人多い、
そういう人多い世の女性。
なんでなんですか。
なんか俺他にもなんか、
はい、
毎日俺があのアルバイト先行くと、
はい、
俺の横に、
はい、
こう膝立ちっていうか膝ついて、
はい、
俺を見上げてペットボトルこうやって持ってんの。それでうんうんうんって言って、
うん、
ペットボトルが開かないっていうのをずっとやる人がいて、
え
それで開けましょうかって言って、
う
ん、で開けてあげるんだけど、ありがとうございますってそのままどっか行く。それをなんか2日に1回ぐらいやってくる人がいて、
いまだにってことですか。
昔だけどね。そう。
はあ。それは何をしてたんですか、ほんまに。
で、分かんないそれ。
マジでやばい人だよそれ。
エッチだなと思ったけどね、それは。
どうなってね、思考よ、うん。エッチだなと思わないでしょ、それ。
いや、だって絶対開くじゃん、だって。
いや、開くけど。
開かないもの買わない方がいいでしょ、だって。
まあ、そらそう、開くって分かったら買った方がいいけど、
うんうん。絶対ゴリゴリ開けると思うんだよ、家とかで、自分で。
そら、そらそうですよね。
うん、うん、って。
え、喘ぎ声ですか。
そう、その、その音がまたちょっとエッチなの。うん、うん、って。うん、って。
いや、それでエロいとかならないっすって、怖いがやっぱ勝ちますよ、星田さん。そのエッチだなと思ってじゃないんですよ。
人妻だったんだけどね。
人妻やったんですか。
そう。
え、結局そう分かったんですか、人妻って。
人妻 なのその人は。
どう、めっちゃ嫌やん、そんな旦那さんからしたら。
で、可愛いんだよ。
あ、可愛いんですか。うん、なんやねやろな、それほんまに。
結構エッチな感じなの。
なんかどういうこと、なんか私こんなにも出ちゃったみたいなことなんですかね。そのなんかそれを。いや、っていうか
出ちゃったってこと。
いや、違う違う、自分のその、うん、自分のその愛液みたいなのが出ちゃって、
うん、
こんなにも出ちゃったっていうペットボトルのなんか感じなんかもしれないですね。
どうなのかね、
どういうつもりやったんやろ、うん、
そのペットボトルが何をイメージしたのかっていうのはね、聞けばよかったけどね。
そうですよね。
で、俺がパチッて開けるのをこうトロンとした目で見てるんですよ。
はあ、うん、すごい性癖やなそれ。
そういう人いない。
おるか、おるわけないやろそんな。
あ、そうすか。
そのトークテーマでは広がらないんでね、うん、僕はないんですけど、うん、まあこれどういうつもりなんだろうというか、まああの、まあ、うちの社長なんですけど、トゥインクルの、
はいはい、
ほんまにどういうつもりやったやろと思ったんですけど、元ラーメンズの小林健太郎さんの公演、
はい、
やられてた公演、お一人でやられてた公演ですかね、一応その見に行かしてもらえるっていう特典あるじゃないですか、うん、我々トゥインクルの若手芸人として。で、行かしてもらって、どこの会場やったってちょっと忘れたんですけど、ロビーとかもやっぱり小林健太郎さんのお客さんって、うん、まあ特に厳かっていうか、
あー、わかる、
こうマナー守って、
うん、
あんまり喋りすぎない、こういうコロナ禍とか関係なく、うん、その時期もコロナ禍じゃなかったんで、
うん、
本当にもともと静かな中、社長がうちの中川明社長、うん、ね、立ってたんですロビーで、
うん、
いらっしゃいませっていう感じでやってたんですけど、で僕が見学させてもらうからロビーから僕行ったら、うん、うえー帰れ帰れって
なんで
一人大声出し出して帰れ反社会勢力の方は帰ってくださいっていう。
でも
はい、僕をその反社会勢力の人やみたいに見た目いじりして10分ぐらいやるんですよ。
え、長い、
はい、いやもうええねん、俺も、
うん、
なんかやっぱ火つくじゃないですか、
うん、
だからロビーでみんな静かにしてると思いながらも、いやいやもうええ、誰が反社会勢力やみたいな、
うん、
いや顔がもうさ反社会勢力じゃないですかみたいないや、いらんねん、その社長と
似つかわしくないな、その場所に。
そうなんですよほんまにどういうつもりやったんあれ、うん、
いや突っ込むからいけないんだよそれ。
え、小社さんってどうします、そういう社長の、
うん、どうもすいません、じゃあ帰らせていただきます確かに私のようなものが来るところじゃないのかもしれませんねつって、一旦去るね、そこ。
二度と言ってこへんやろうな、それはさすがに、
うん、そう、もう受けちゃう、もう突っ込むからダメなんだよ多分。社長突っ込み好きだからさ。
あー、もうどんどんどんどん薪をくべられた状態になって、
そうそう、
ボケてボケて
どんどん燃えちゃうからさ、うん、
なるほど、もう繊維喪失させるってことなんですね、
うん、俺何回か社長と二人でご飯食べに行った時とかも、はい、社長がなんかボケっぽいこと言った時に突っ込まないで、
はい、
確かにそうですねみたいな言って、ね、そのまま話が終わったの何回もあります。
じゃあそれあえてなんですね、あえてボケに対して突っ込まず、
うん、みたいなの大事じゃないですかそういうの。
あ、うん、でもなんかちょっと思うのは、小志田さん、まあ、ボケじゃないですか、うん、前のコンビの時も今のコンビもボケで、うん、ツッコミやってるってイメージ確かにないっすよね。
あ、そう、
誰かに対して、うん、いやなんとかだろうとか、
うん、
言ってるイメージないっすよね。
思い浮かばないんだよね。
思い浮かばない、
うん、
でも一応ネタ書くときとかコントの中のツッコミとかって小下さん考えてる、
ね、あ、でもね、ツッコミの言葉だいたいなんでだよとかおかしいだろうって書いてる、だいたい。
あ、でも自由にやっていいよみたいな。
そうそう、うん、そ
うそう、おー、いや、うん、ツッコミのことは思いつかないってすごいですね。じゃあ、
うん、
ボケる時とかも、うん、ツッ ッコミこうやって帰ってくるやろなみたいなのは別に想像せずに、うん、もうとにかくボケてるって感じなんですよね。
そうそうだね。
ああ、ねうん、確かに。でもそれ
後先考えず飛び込むタイプだから。
いやそれが別に僕もねやっぱ羨ましいんですよね、越田さんの好きなところっていうか。
そうですか。
本当になんかその羨ましくもあるんですよ越田さんが。明大前駅で最後別れる時も、まあ、越田さん寄ってはったんですけど、おいピンク、これからは芸術をやるんだよ、俺らは芸術をやるよ芸術やるからねって
そんなこと言ったかな。俺
言ってました。
一番俺が思ってないことだよそれ。だって
だから言ったんじゃないですか、ボケと
して。あ、ボケなんだそれ。
ボケや。
あ、そっかそっか。
やばいやろ本音で言ってたら。
これからアートだアートだって言ってたってこと
だ、ね、さあ、だからアートみたいなことも言ってた、うん、アートをやらなきゃいけないんだよ、うん、めちゃくちゃ人おったよ周り。
あ、そう。
もうええねえねえ、もうええねえって俺が、うん、はい、なん やめへんかと思うんと。
そう、俺は社長と 逆社長だから。俺
逆社長、
社長と違う逆のタイプだから、
うん、また違うタイプ。
しらってされるともっと言っちゃうんだよね、なんかこう。
ああ、火つけられる。
そうそうそう、うん、
あ、じゃあもう言わんかった方がええんや、うん、もう越田さんこそそれ、うん、こっちは、うん、突っ込むとどんどん出てくるからっていう、うん、
そうそうそう。
あ、それで分かりましたわ、うん、いやもうほんま街中でもめっちゃボケてきはるから、うん、どないしようかなって思うことあるんですけど、突っ込まないっていうのが正解なんですね。
うん、あ、でももっと言っちゃうけどね、突っ込まないとね俺。
え、地獄やんじゃん、
うん、
無限地獄やんそれ、うん、あ、わかりました。もうどっちにしろ免れないことなんですね、
う
ん、
そうそうそう。
あ、わかりました。それはじゃあ
で しらーっとさ、はい、しらーっと帰っていったりするじゃんピンクとか。それで
俺帰りますよ。
俺ほっといて
だからずっと叫んでるもんだって、
ね、もう一言言うもん、そうなったら。
いやいや、もう結構僕離れてますけどね、うん、その頃には
20メートルぐらい離れた時に、
はい、
今度お笑いのこと語り合おうねってでっかい声で言ったら、それ無視して帰っていったじゃんそれ。
ああ、うん、いや誰がその場に残んねん、それ帰るでしょ、うん、みんな、うん、はい、僕も遠い時罰とか出しますもん。もうええねんっていうの言葉出すの恥ずかしいから罰出してもう言うなっていうのをジェスチャーで伝える時ありますけど、
う
ん、
もう少しいいよね罰出されたらね、こっちも、
うん、うん
やめてってことだから、もう少し言わなきゃって気持ちになるじゃんね。
ああ、うん、なるほどね。だからちょっとあんまり突っ込まないようにします、越田さんにはね。
そうですね、はい、
あとちょっとね、僕あれどういうつもりなんだろうっていうのを言っていいですか、
うん、はい、
あのね、まあ、いろいろあるんですけど、もともと好きで、なんで誰に憧れて芸人目指したのってよくあるじゃないですか、
はい、
あ、ダウンタウンさんですねって言った後の返し、あーやっぱねなんでないんかなと思って、その後の続きが、
あ、
なんか、あ、もう、まあ、もちろんベタではあると思うんですけど、うん、いやいや、その大概ダウンタウンって帰ってくるやろっていうのを想定して言ってほしいですよね。
あ、
そのダウンタウン予想できてないんですよね多分相手は。
あ、
面白くねえなみたいな顔されるっていうか、
ベタだなって感じの、
そうそうそう、
返しするよね。
はい、
それは確かに俺もダウンタウンって言っちゃうから。
あ、言います、小社さんも、はい、なんかありますよね、続かないですよね、うん、なんでなんか向こうがなんかあんまりやりづらそうにしてるから、うん、やっぱねーとかでこっちが言うんですよ、なんかやっぱ、うん、やっぱそうなっちゃいますよねみたいな、なんか、うん、なんで小声で言ってるみたいな、
うん、なんでもう少しお笑い芸人なんだからお笑い詳しいでしょってことなんじゃ。
あー、うん、いやいやいや、あんたが憧れの芸人聞いてきたから。
だからさ、ミュージシャンにさ、
はい、
好きなミュージシャン誰ですかって、誰に憧れてますっつって、
はい、
ミスチルって答えられたら、ああいいっすよねってなっちゃうみたいなことなんじゃん。なんかもっとマニアックなやつ言ってこいよみたいな。
いや、ならないですけどね僕。言われてもなります、小社さん。
俺はならないよ。
ならないですよね、ミスチルって言われても、うん、なんかミスチルの歌とかやったら何個か知ってるじゃないですか、うん、僕もあんま詳しくないんですけど、でもネマノーズとか、うん、いいっすよね、歌ってた時期ありますわとか、なんかあるのに、そっちから言ってきたのに、ダウンタウンさんのそのあるじゃないですか、別に詳しくなくても分かる情報みたいな、うん、それが愛ちゃうかなって。そこに愛はあるんかいっていう、
あ、確かにそうだね、
会話の思ったりするんですよね、うん、聞いてる人どうすか本当に、
うん、なんて返したらいいのじゃダウンタウンって
。うお、やっぱ面白いもんね。いや、それ分かるわ、それはダウンタウンさんやわ。いや、ごっつええ感じとかも僕、まあ、そんな詳しくないんやけど、
エピソード始めるの聞いた側が。
もういや、まあ、ちょっとでいいんですよ、うん、分かってる情報ぐらいで。いやごっつい感じみたいなのもやりながら、あなんかそのやっぱ天才って言われてるし、へいへいへいみたいなのもやるもんねみたいな。
あそこまで言ってほしいんだ。
例えばね、それぐらい言ってくれたらなんか、ああああダウンタウンって言ってよかったって安心するわけよ、
うん、4時ですよだもんね、
4時ですよ
だやってたしねみたいな。
そうそうそう、
大阪の時代はねとか、そこまで言ってほしいってこと。
言ってほしいです。
なんかそれ結構人選ぶな多分な。
ああそうですか。まあ、うん、最悪知識はなくてもテンションですよね、うん、なんかあーっていうのだけはやめてほしいなっていうのがあって、うん、
そこだよねって感じのリアクションだったらいいじゃん。やっぱそこだよね。
いやー鬱陶しいですそれは。それは鬱陶しい。
逆に芸人さんそこ言うよね。
いやいや
分かってるよね。
いやもう鬱陶しくてし
ゃあない。分かってるなピンク
って。いやダウンタウンさんに対してそれは嘘なんで、そのリアクションは。分かってるなって。
でもそういうリアクションで来てほしいのかなと思ってる。
まあそこまで行くとちょっとわざとらしいところがありますね。
ああ
はい。まあいろんなちょっとね、なんか愛がない人がやっぱ多いなとかも思うんでね。
うん、そっか。
そうなんですよ。違うテーマ引きます？
そうだね。
じゃあね、そうしましょう。
せっかくテーマあるから引きます。
そうですね。
はい、
じゃあ今度僕が引かせてもらいます。はい。はい、じゃあこれでいきたいと思います。あ、来ました。俺たちの2022年トレンド予想。
おお。
うん。だからいろんなブームが。
いいはい、
過去ね、
はい、
ございましたけれどもですね、うん、予想していこうと、はい、2022年今年これがトレンドとして、
はい、
ブームとして来るんじゃないかな。またこのブームが来たらいいなとか、
あ、はい、
嫌だなとか、そういうのも含めてあるかなとは思うんですけど、いろいろありますもんね。タピオカ最近で言うとね、
あ
韓流とかもまだ違いますけど、あります。
古いな、
まあ、ちょっと遡ればね、まあ、ブームって絶えないじゃないですか。
そんなやつがブーム予想できんの？
ブームちょっと例えがおかしかったかもしれないですけど、タピオカと韓流はちょっと。
でもうちらっつったら、うん、まあなかなか先を見越す力はあるはずだからね。
あると思うんですよ。
うん。
うん、
これマジな話していいですか？
あ、もちろん聞きたいです、
うん。これちょっと大胆なこと言うようだけど。
ああ、そんな方がいいですよ。
俺多分ね、ここ2、3年以内に、
はい、
つまらない話ブーム来ると思うんだよね。
つまらない話ブーム。
滑らない話ってあるでしょ。
あります、もちろん出たいですよ。
つまらない話ブーム絶対来ると思う。
え、つまらない話っていうのはもうただ面白くない話っていうことですよね。
いや、つまらない話で俺結構これここ1年ぐらい言い続けてんだけど。
そんな長いこと言い続けてたんですか、
う
ん、
でうちのね後輩の石川和樹っていう
人
がいいんだけど、
ええ、はい、
そいつにつまらない話をちょっと披露したら、
は
い、癒されるわって言ってた。
それは和樹の問題ですよね。普段どういう。いや、
そうでもないと思うんだよねこれ。
あ、そうなんですか、
うん、
その何やろう、和樹はどういう感情で言ったんやろうな、それを、うん、癒されるわって、
うん、
え、例えばどういう話ですか、ごめんなさい聞きたいです。
あれ、ここのラーメン屋行ったもんね、
はいはい、
ラーメン屋行って、
はい、
でビール飲みたいなと思って一緒に、
うん、
でこうメニュー見てたらないわけ。あ、ここビール置いてないのかなと思って、
はいはい、
で、あ、これないなと思って、こう壁とか見ても全然なくて、
おう、
で、裏見たら裏に書いてあった。
ああ、流行らんて。それの、え、滑らない話みたいな番組ができるってことですか。
うん、滑る、そう。で、俺今滑ってない。
滑ってないですね。普通の話してるだけやからっていう。
そう。
何がおもろいの。
なぜなら俺は受ける滑るのない時代のお笑い紀元前に今の状態になってるから、そのピンクは面白い面白くないの世界にまだ生きてるから、俺のことをなんかつまらない話したなと思ったけど、俺はもうその前のお笑い紀元前にいるから、あの今ぐらいの裏にあったんだよってことがもう俺は面白い。
面白ないよ、
うん、
それやばいって。その感覚やったら、
うん、全てのお笑いが始まる全部の前に俺帰ってる状態で今話してるから、
ね、え、そうなっていくってこと、今年みんなが、
そうそう、
お笑い期限前の状態に戻って、
うん、
普通のことが面白いやんけって、
うん、ちょっとつまずいちゃったとかね。
なんでそのブームが来ると思うの。
癒されるからだよ。だからもうそんな面白い話考えてないで、そんなタラタラつまらない話ストックしといた方がいいよ。
いややっぱ面白い話憧れますね。やっぱねえ、滑らない話の面々とか見てたら、なんとかでこの間、まあ、2年やったか3年やったかなみたいな経過に話してないですか、うん、でここやったらこうなってこうなってこうなったんですよ、ピューピチピタン。
いやそれだとね時間かかるよ。
は、
うん、
時間かかる、うん、いやいやいや、
そのブームが来た時ね、
その方がやっぱりみんなが笑いになってやっぱ癒されるような気がするんですけどね。なんかやっぱりなんちゅうですかね、やっぱお笑い芸人以外もみんな YouTube に乗り出してきてお笑いのこと語るような時代じゃないですか。なんか分かったような気になってるっていうかね。
そう
より叩かれるような気がするんですけどね、つまらない話を芸人がし、芸人がやればいいってことですよね。
まあこれあくまで予想だからね。
ああそうか、
うん、
あそうか、別に小下さんがそうなってほしいって願望じゃないんだこれ、
うん、そうです予想です。
あ、はい、なるんじゃないかっていう。
そうですそうです。
あなるほど、うん、で小下さんはこれなった方がいいと思うんですか。これ
なった方がいいと思う。チャンスだし、そうしたら、うん、
ああでもまあ倍率、う
ん、無限に出てくるからね、つまらない話も、はい、
でも倍率はねすごく誰でもできるから、
うん、いやそうでもないんだよ。お笑い紀元前に自分を戻さなきゃいけないから
。分からんねん、それ二度と言わんといてくれ、はいはい、紀元前って言葉だけは、はい、一つ僕言っていいですか、
はい、
あの今年流行りそうな、やすこちゃんって知ってます、はい、自衛隊のちょっと見た目特徴的な女の子ね、はい、はい、っていう、
うん、
はい、やすこがブームに、ブームっていうかまあ売れたなら
本当、ええ、ちゃんとした予想じゃん、ええ、それ
ね、そうです。あ、本当ですよ。本当ちゃんとしちゃいそう。
うん、
っていう安を出てくんちゃうかなと思うんですよ。はいじゃなくて、の安を。これは絶対来ます今年。
のやつはちゃんとその安子に対するカウンターなのそれ。
そうです。意識して安子ちゃんがいますでしょ。うん、だから私も出てきたんですよ。
元何の人それ。
海上保安庁の。あっちが陸ならばこっちは海ですよ。
水色の迷彩とか着てるんだ。
そうです水色の迷彩で、
海軍カレー美味しいです。って
そう、ラスコちゃんとお会いできるのが嬉しかったですよ。海と陸では会うことができないですからね。安そうです。来ますよ。
ああ来そうだな。ちょっとそれ先んじてやった方がいいんじゃないそれ。
あ僕はね、
うん、
じゃその手もありますよ、
うん、
はい、どうせ流行るから。
いやだからピンクがさ、なんかさ、はい、ちょっと話変わるかもしれないけど、
はい、
あのもう売れる寸前だみたいな言われて久しいじゃない。なんか結構、
いや正直このあと一歩グッといかないとこありますよ。
なんか今年もなんか顔、うん、2022の顔みたいな雑誌でしたじゃない。
あそれこそね、うん、僕が選んでいただきました、はい、
うん、だからもうなんか足りないと思うんだよ
ね。絶対に足りないですね。それはもう自分が分かってるけど、うん、何が足りないか分かってないです。
安男って手もあるよね。だからね、
ああそこまさに、
うん、っていうのもあるし、
うん、
なんかそもそもその嘘漫談じゃん。
ああそうですね、芸風が
やってるのが、
だから嘘の漫談をするっていう、
めちゃくちゃその面白い話をする人ってこう思われてんだよね多分ね。
あ
ハードル、めちゃくちゃ面白い話をする人って。そう、
はいはいはいはい、
それでいてさ、なんかヤクザだのさ、なんかちょっとデブいじりもみたいな軽くされて、
はい、
はいはい、もう大体枕終わりましたんで、はいどうぞ笑い面白い話してくださいってさ完全に渡されるじゃん、はい、
そうですね。
そうやってもっとハードル上がるじゃん、なんか。
あ確かに確かに、
うん、だから面白い話をする人って思われすぎてんのが障害になってるような気がするから。
あじゃあさっきのちょっとお笑い紀元前の話にもちょっと引っかかる話はありますよね。
そう、
うん、おもろい話せなあかんというのが苦しめてるんかな、
うんうん、でほとんどの人がお笑い紀元前にいないから、まだ
そうですね、もう今年中に行くことないと思いますけど、みんながそんな大移動ないでしょ、タイムスリップで。
まあブームが来たらなると思うんだけど、
もう今年にかかわらずね、うん、いつか来るかもしれない。
だから絶対こいつ面白い話しないなっていう感じで出てった方がいいと思うんだよね。
ああ最初、
うん、
ああそれはマジでそうかもな。
だから、
はい、
もうアイテム20個ぐらい持って出てくる。
はい、小道具を。
そう、
絶対おもんないやんこいつってなりますよね。
もうあのウルトラクイズの帽子みたいのに、
うわおもんないわ、
鼻眼鏡つけて、
ああ
肩にオウム乗っけて、
ああ
それで右手にホットドッグ持って、
いやいや食わんやろ、
それで縦鉄筋みたいな、
縦鉄筋、
縦に
縦の鉄筋
そう縦の鉄筋みたいなの持ってい
や分からんけど
もう20個ぐらいもうアイテム持って
あ絶対おもんないわ、
まあ、こいつ絶対アイテム使うなって感じでは
あはあはあはあ
出てきて
はあ
それで面白い話した方がいいんじゃない
かなるほど、うん、ハードル下げて、うん、いやこれほんまにそれはいいかもしれない、うん、
こいつトークなさそうだなって思うじゃん
な確かに思いますね、うん、
それマジでいいと思うんだよね
なるほど
20個ぐらいないとダメだと思うけどね
あいやいいですよ何ぼでも持ちますよ、うん、ハードル下げるためやったら、うんまあ、20個はちょっと多いかもしれないですけどねさすがにね物理的に抱えきれない可能性も
まあまあ、
でもあれは小さいものとか
変な T シャツ着たりとか
ああそうかそうか、
うん、スケボーに乗ってきてね
ああ、うん、
みたいのでアイテム使わないんだっていうね、
は
い、
あそこで一個そうか、うん、ほんまにちょっとあるかもしれないですね、うん、ほんまにあるアドバイス言うんかいほんまにほーってなるようなアドバイス言うんかい、
うん、それいいと思うとい
やほんまにちょっとええな思ったわ、
うん、あそれかめちゃくちゃ 暗く出てくるとかね
ああ、うん、ガジン翔太さんぐらいのうん、感じで
ガーシン翔太さん懐かしいけど、
はいうんはい、R1 にねファイナリストで出てはったから
ああもう本当になんか家族も大変でみたいな
ああ最初めっちゃ暗くて
そうみたいなあでもそれちょっと面白い話しそうかな
ちょっと面白い話しそうなんじゃないですか
面白い話しなそうっていうのがいいと思うんだよ、
ね、なるほど、うん、もう普通に振っとくってことですね、うん、あこれは普通に勉強になったな、うんはい、普通に勉強になってることがちょっとイライラします
ああ
、はい、何やろなとありますかなんかねブームね
ブームね
いいですか、
はい、
やっぱねガングロギャルとか、うん、ヤマンバギャル、うん、流行ったでしょ、はい、どっちかやったら茶色とか黒とかそっちの色のイメージ、うん、やっぱ今年ね発光ギャル
え
光って見えないほどにまばゆいはい、もう顔の下によく扇風機の小さいやつ、うん、あれ流行ったじゃないですか、
はい、
つけてまあ装着はしてないんかな手で持ってこう小さい、うん、ああいうノリでもう手鏡みたいなノリで光を自分に当てて、
うん、
もう全員がピカピカの状態でしかもギャルっていう
鈴木園子みたいな
鈴木園子並みのだからもう全裸でも発光してて分からんぐらいの
あ
胸とかももう見えへんぐらい光ってるっていうか
ああもうハレーションハレーション
でハレーションですね
どうやってやるのそれ
いやまあもう本当に、うん、もう自分の体にも塗ってって感じですよね発光オイルを
あ
なんか分かんないですけど、
うん、
光るオイル塗ってまた追い打ちで光も当てて、うん、もうそこらじで光ってるっていう
だからもうナイトプールが夜光虫みたいになってるって感じね
そうそう本当にそうです、
うん、わ綺麗だなみたいな
そうそうそうそう、うん本当にもうみんなが光ってるプールの中でね、うん
あ
うん、そうそう本当にそうどうですかね
、でもあるんじゃないでも
いやありますよね、うん、いやあるのよ、
うん
はあ、
で発光男も出てくるだろうねそうなったらね
男もね、うん、
発光男ね
発光男
発光男
発光男ね
発光男出てくるだろうね
あそのギャル男みたいな感じでね、うん、いや出てくると思います、
うん、
あ光ってんね今日もみたいなね光ってんねみたいな、
うん、
どこ行くのみたいな、
うん、
ホタルへみたいなより光んのかよみたいな楽しい会話があるかもしれませんよねそれはあとねあいいですか
どうぞ
飯島直子さんがね、うん、また戻ってきますよ多分ね
あ本当
存在感すごなかったですか当時、うん、もうここで終わる女ちゃうなと思うんですよ俺飯島直子さんもう一回前戻ってくるんじゃないかなって
あそういう意味じゃ俺ね大好きがもう一回来ると思う
大好き、
うん、え知らないでしょあ知らない、
ね、大好き分かんないっすわあ、雑誌じゃなかったでしょ
ね番組
大好き知らないわ
ね松本明子さんと、
はい、
中山秀さんと飯島直子さんで3人で
なんか3人揃ってる絵は浮かぶんですけど
そうでどういう番組やったの深夜番組で街歩きしたりとか、
はい、ああ
宝くじいっぱい買ってみて当たるかなってやったりとか
あ普通に面白かったんですよね、
うん、ただ、
うん、
つまらない話ブームにもやっぱそれちょっと関係してくる可能性もあるなと思って
ほうほうほうほう、う
ん、本当なんでもない話をして終わってくこうダラダラこう
ああなるほど
話してやるから、うん、やっぱそこにもちょっとつながるかなって感じ
はいはい、うん、何も起こってないことを楽しもうっていう
そうそう
あじゃあ、うん、大好ききっかけで飯島直子が戻ってくる
うんでそうなるとダブルナオも戻ってくるよねもう
ああダブルナオもね、
うん、アミハねアミハマさんだっけ、うん、
ダブルナオって何でしたっけもう全然知らなくて申し訳ない
ですナオもう一人ナオっていう人と組んでた
ああそうなんですか
ごめん知らないよね、うん、
いやいや、その、うん、俺が飯島直子、俺が出しといてそれ知らんのはちょっとダメでしたけど、うん、はい、ダブルナオも戻ってくる。でもまあ飯島直子さんもその安尾とコンビ組む可能性もありますけどね。はい、直子&安尾みたいな。
安尾いつ出てくんのよ。
はい、
安尾。
安尾ね、
うん。もう安尾いるの？
安尾今年出てきて、うん、で滑り込みで直子も出てきて、それぐらいのことしてくれそうな気はするんですけどね。はい。ビリビリに破るとかもあるじゃないですか、うん、そのジーンズとか、うん、ね、そういうのもなんかありそうなんですけどね、ここら辺でもう一発
ビリビリ、
あのダメージジーンズみたいな、うん、だからカーテンビリビリがかっこいいみたいなとか、
うんうん、ダメージご飯とかね、
ダメージご飯いいですね、
うん、ダメージご飯とか来そうだよね。
ただ傷んでるだけっていうことですよね、それ、うん、
ちょっと腐らない直前みたいな、
これがいいんだよみたいな。
そう、なんか美味しい。
確かにな、うん。もう一個だけ言っていいですか。
はい、
リアルに。
すげえあるんだ。
すいません。
すげえ予想してきたんだ。
すこれほんまマジの予想なんですけど、うん、マジなんですけど、サプリで何もかもをね食べる時代になると思います。
あ、それは普通になるんじゃない？多分。
ねえ、
うん、
時短ブームとかあるし。
うんうん、
喉渇いたな思ったらもうサプリの水のサプリ飲むんですよ、
うん、
喉潤ったみたいな、
うん、
肉じゃがのアプリとか
肉じゃがのアプリ、
はい、
味すんの、
味してもう広がるんですよ中に、肉じゃが食べた気になるっていう、
あーすごい、ドラゴンボールみたいな、
あ、ドラゴンボールみたいな、
ポイポイカプセルみたいな感じの、
そうですそうです、ピザのカプセル、あのサプリ飲んで、
うん、
ピザ食べたみたいな。で本来はピザってチーズの粘り気とか、うん、ああいうものも感じてなんぼなんですけど、もう五感が全て失われるんでバカになりますよ世の中。
じゃあもうラーメンのサプリ飲んだ後、
はい、
スープ割りのサプリ飲むみたいな感じ
そうですそうです、2つ分けてーラーメン飲んだ後でスープ割りの。
でも味気ないと思わないでしょ、全部感じ
る。思わないです、全部感じますから、体中に駆け巡りますから、
ね、で太らないしね。
太らないんかな、あ、確かにそうした方がいいですよね、うん、どうせサプリならば、
うん、
ああ体にいい肉じゃがみたいな、
うん、これ粒なんでしょ
粒です、めちゃめちゃ小さい粒、
あ、間違えて餃子飲んじゃったよみたいな
感じ、あ、そうそうそうそうそう、
飲んでみないとちょっとみたいな、
そうそうそ
う、あ、もう待って、ちゃんと整理しないからサプリ、もうどれが餃子でどれがもうピザか分かんなくなったよみたいな
そうそうそうそう、う
ん、分かんないもんね、
リアル、そう分かんないから、リアルにそういう時代になるんじゃないかな。
でサプリを見分ける名人とかいてね、
サプリを見分ける
見ただけでこれがカレーのサプリか、
いや、それ出てくるでしょうね、
チョコレートパフェのサプリかね、
分かるっていう、
うん、見分ける、
でそれでなんか、うん、なんか神経衰弱みたいなしたりなんかしてね、
うん、
そ
う、
これはあのショートケーキのサプリや、あ、こっちはショートケーキ、
それ安尾じゃないの今の、
あ、安尾じゃないです、
あ、安尾じゃないの今、
はい、
うん、
安尾の声に似てましたけど、
うん、
ええ、安尾ですじゃないんですよ、
安尾だなそれあともう一つだけ、じゃあ俺流行ること言ってい
い、ああ、いや聞きたいです、
あのね、八つ橋をこういっぱい並べてこう、
はい、
アートを作る八つ橋アートみたいのが流行りそうだなと思ってます。
八つ橋をつなげて、あ、うん、作る
絵みたいなの描くみたいな、
はあはあはあ、うん、八つ橋の上になんかこう、
いや、八つ橋の三角形のやつ、
三角形のやつ
並べて、いろんな絵を描いたりする。
あ、それは八つ橋のもともとの素材で、うん、あ、組み合わせていってものにするってことですね、なんか絵の具で塗るとかじゃなくて、
う
ん、
そうそう、
なるほど、
うん、
マジの予想やんそれ、ね、うん、
そう、
八つ橋アート、
うん、
でももうこれもこれこそ小社さん始めたらいいんじゃないですか、もう、
うん、だからもうやろうかなと思ってます
、やろうと思ってるんですか、
うん、八つ橋が たくさん手に入ったらね、
買えばいいじゃないですか、それね、
そのお金ないしさ、う
ん、ああそうか、
うん、
誰かあのこの視聴者の方ぜひあの八つ橋ね、うん、こうしたのが作るために送っていただければ、
いや、それはもうちょっとあれなんで大丈夫なんですけど、
いや、なんやそれ
そうしても出てきてもおかしくないなっていう、
確かに、
はい、
まあ、そういうちょっと新しい
一つ加えるとすると、
はいはいはい、あとブームで言うと、
はい、
2022年やっぱり僕ちょっと衝撃的やったのが、
はい、
ウィル・スミスの実は怒ってたっていう、
はいはい、
あの落差っていうか、
はい、
振り落ちじゃないですかあれ、うん、もう全然笑ってない、あの全然怒ってないと いうところからのビンタやったじゃないですか、うん、やっぱ切れてないと見せかけて切れるブームっていうのはあるかもしれないやっぱり、はい、もう会議とかでも、はい、なんかもううわーって笑うんですけど、はい、いやおもろいなーみたいに言ってるんですけど、はい、もう急に立ち上がってめっちゃ帰るっていう
その逆もあるんじゃないだから
逆もある、
うん、てめえこの野郎って言いながら、はい、全然怒ってないっていうパターン
それややこしいなー、
う
ん
う
ん、
全然怒ってないよっていう、
ね、あー、うん、怒ってないんかい
っておいって言いながらおいこらーっておいこらからー
あの人全然怒ってないよ、はい、怒ってるように見えるでしょ怒ってないよ、うんうん、怒ってる風に見える時ほど怒ってないから、
うん、おい髪の毛入ってんじゃねえか
怒ってるやん
怒ってないのこれ
怒ってないんや
後であごめん、ね、全然俺髪の毛気にしないからっていうい
やややこしいな髪の毛入ってんじゃねえかって言ってもうてるから、うん、いやいやそれややこしいですね
そこまで言っちゃうとダメなんだ、
うんうん、いや今日早く起きれたんじゃこなみたいなことでしょ、うん、
あいこれ髪の毛入ってないよ
入ってないんかいいやもう入り組みすぎてお
い
おう
寝坊しないで来れたなみたいなことい
やそういうことですよおいえひろい食うぞこの野郎っていうぐらい
はいちゃんとマスクしてて偉いなみたいな
あそういうことですよ
偉いなまで言っちゃってダメなん
だあ偉い
なそこ怒ってないなって感じしちゃうから
あそうか、
うん、
だからなんやうん、だからもう言葉だけは強くて怒ってるけど、うん、いや偉いなでいいんじゃないですか、
うん、一旦殴った方がいいんじゃんだからペシーンと、うん
一回殴るはいペシン、うん、
ペシンって殴ってまで怒ってないって殴ってもまだ怒ってないみたいな
はいはいはいおい何やってんだお前この野郎、うん、バーンって送るけど、
う
ん、
怒ってない
あバーンって叩くけど、
うん、
怒ってないよエレカタの決意ポッドキャスト番外編トゥインクルの頭冷やせそろそろエンディングのお時間ですおはいということ
ですね、
いろいろね喋りましたけれども、はい、いややっぱりこの二人で喋ったらおもろくなったでしょ
うん
ねえ
予想を超える
予想を超えるね、うん、もう大団円で、
うん、
本当にもうちょっと涙歓喜の涙も、うん、スタッフの方も横にいてくれてる星川さんもね、うん、流していただいて笑いが止まらない様子ですけど星川さんには
そんなにそんなにピークって顔赤かったっけ赤黒あそんなに赤黒かったっけ
そうですね赤黒いですよね、うん、ちょっと多分これは今赤黒い状態だなって分かりますえらいもので、
うん、流行りの、
はい、
流行りの赤黒 で、
うん、全然流行ってないです
赤黒ね
赤黒顔流行らないです、うん、はいまあでもね楽しかったですよね小社さんね
いやあっという間でした本当に
ね、
うんうん、もっとずっと話してたかったです
ほんまね、
うん、
もう永遠いける
はい本当に
本当に、
うん、
ということでですね次回のトゥインクルの頭冷やせのパーソナリティを発表したいと思います、うん、またまたピン芸人同士ということでチビシャトルとタナシューの2人でございます
あらなんでまたこの2人で
意外ですよね、
うんうん
はい、
ちょうどチビとデカで
確かにタナシュー大きくてデコボココンビでチビシャトル小さいですからね、
うん、
ということで2人から次回に向けての意気込みコメントが届いているということなのでお聞きくださいどうぞ
どうもチビシャトルですピンクさん小白さんお疲れ様です来週はですね僕チビシャトルと事務所のお世話になっておりますタナシューさんと2人でポッドキャストやらせていただけるということでありがとうございますトゥインクルの頭冷やせということでですね先月のエレカタさんのポッドキャスト出させていただきまして片桐仁さんにお説教いただいてるんで頭ねだいぶもう冷やしてるんでちょうど良かったなと思いますこのどんだけ頭冷やしたかをね聞いていただきたいなとも思いますんでぜひよろしくお願いいたします
はいということで
こんなにちゃんと話すんだね
そうですよね、
うん、こんなにいい声で
ちゃんとね
よどみなく
真面目に
かまずにいやこれ楽しみですね、
ね、
はい、
ということで続きまして、うん、タナシューからもコメント届いてるみたいですどうぞ
はじめましてトゥインクルコーポレーションのピン芸人タナシューですエレカタの決意ポッドキャスト番外編トゥインクルの頭冷やせをですねチビシャトルと僕タナシューでさせてもらえるということでありがとうございますチビシャトルとは10年前大阪でお客様が3人のライブで出会いました、東京に出てきた時期も同じぐらいですその2人でやらせてもらえるというのは感慨深いものがあります ラジオで一切伝わらない大男とちび男のデコボココンビでピンクさん小下さんに負けないように盛り上げていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。聞いてね。
真面目ですね。
すいません、先に言っちゃいましたね、デコボココンビってね。
確かにね。
いやこれは申し訳ないですね、う
ん、いやいやいやいや、うん、いいんじゃないですかそこは。
あでも、うん、まあ、なんかねちゃんとしてましたね。
ちゃんとしてましたね。だ小下さんの、まあ小下さんもちゃんとしてたんですけどね、うんうん、ゼロの可能性をやっぱ残してたのがちょっとやっぱ嫌でしたけどね。、うん、ゼロか100かみたいな言ってはったんで、うん、小下さんがね、
なんで楽しいこんなぶりっ子の喋り方なんだろうね。
ね、なんかさっきまたね、うん、みたいな、
またね聞いてくださいみたいな ね、
ね、うん、そんな男じゃないんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、
まあでも楽しみですね。
はい、はい、ぜひぜひ聞いていただければと思います、
はいはい、
ということでですね、最後に、はい、告知などありましたらということなんですけれども、
ピンクなんかやるんじゃない
の。あ、僕、はい、いいですか、はい、5月13日ですね、はい、第12回漫談独演会という、単独ライブでございます。味噌汁おめでとうというタイトルで、
わすごい面白そう。
ありがとうございます、うん、本当にやっぱりこういう世知辛い時代ですんで、やっぱり味噌汁おめでとう、うん、言っていけた方が、
味噌汁におめでとう言いたいですね。
そうですね、これはでもまあ、うん、味噌汁おめでとう、味噌が味噌汁におめでとう言ってるのかというところはちょっと見ものでございますね、う
ん、前回だって最後泣いたんでしょ、だって単独の。
言わないでいただいていいですか。
泣いたんでしょ。
泣きました。
これもだって泣かなかったら、あ泣かない単独なんだと思われちゃうよ次から。
ああもう泣くのが普通なって、うん、最悪
な
ん、
今回泣かないのかいってなるよ、だ毎回泣かないと。
いやいや、その毎回は泣けないですわ、うん、うん、でも今回もこの味噌汁おめでとうでもとても強くとても長い拍手をいただけたら、うん、泣きます。多分簡単に
安くなるな、安くなったね涙。
安尾です。
おお安尾来たね最後。
安くなってます。
ええって言いながら、
はいが安子です。
あ
そう、の安尾です。ありがとうございます。はい、ということでです。あ、それがですね、はい、19時から、はい、武蔵野公会堂という吉祥寺の劇場でやります。
はい、
本当に吉祥寺駅から徒歩2分ぐらいなんで、
はい、
ただでも激遅セグウェイとかで行ったら15分ぐらいかかっちゃいますけど、うん、それこそね、うん、激早セグウェイで行ったら2秒とかだと思いますけど、まあそれはセグウェイのさじ加減によるんですけど。
激早セグウェイ危ないもんね。
危ないでしょ。
段差がね、どうしてもね。
そう、段差に弱いでしょ。うん、早いだけであって、うん、キュイーンっていう音もうるさいし。うん、
だからロス五輪の開会式みたいに空から行くのが一番いいよね。
あ、それがいいと思います本当に、
は
い、
そうだね。
で気球も用意してますんでそれ専用の、
はい
はいはい、どうか空から降ってきていただければなと思っております。
はい、
どうかよろしくお願いします。小下さん、はい、告知は、
まあ、僕のはもうとにかく事務所ライブ、
うん、
はい、トゥインクルコーポレーションライブ毎月ね第1土曜日にやってまして、
はい、
もうピンとコンビで二刀流で出てますんで。
そうですよね、はい、毎月ね、
はい、ピンクも出てますし、
はいはい、また機会をいただけるようにですね、本当にもう願っておりますけれども、本当にね。ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のお相手は町浦ピンクと
越田優でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さよなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。